お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主よ、我は今ぞ行くと、イエス様はあなたの身元にこうして近寄らせていただけますかと感謝をいたします。あなたから遠く離れたり、あなたから独立したり、それが私たち人間の姿であると思っていましたけれども、イエス様、あなたが私たちを身元に招いてくださり、信仰が成長すれば成長するほど、あなたから独立するのではなく、ますますあなたに頼り、あなたに近寄り、あなたからいただき、あなたによって養われるものと、神様、成長させていただける信仰の不思議な人生を感謝をいたします。どうかここにおられるお一人お一人が、ますます聖霊様の豊かな油注ぎを受けて、信仰の目を開かれ、またイエス様のご愛に目覚め、どうぞますます主に近寄り、イエス様に頼り、またイエス様を明かし、イエス様を拝するものとならせてくださいますようにお祈りをいたします。イエス様はどうぞ、主よ、今日の御言葉からもあなたがどういうお方であるか、ご自身を紹介してくださいますことをお祈りをいたします。またこの語る者にも、あなたがイエス様ご自身をなおなお神様は示してくださって、御言葉の取り次ぎを全うさせてくださいますように祈ります。礼拝のために奉仕をしておられるお一人お一人を感謝をいたします。主から受け、主に捧げるお一人お一人、どうぞ主よ、あなたが今日も力づけていてくださり、神様どうぞ主よ、目立つ働き、見える奉仕、修法に乗る奉仕、乗らないものも含めて、イエス様どうぞ主よ、あなたに仕え、あなたを拝する一人一人を祝してください。特にここに集う礼拝者一人一人を、あなたが聖霊で満たし、喜びで満たし、神様またどうぞ主よ、私たちが新しい衆立ち上がって、神様はこの世の中で生き生きと、そして主を証していくことができるよう、世の光、地の塩として私たちを用いてください。感謝をし、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。御言葉もう一度お読みいたします。ヨハネの福音書1章29節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。今日は神の子羊という題の下でメッセージを取り継いでいきますが、皆さんの右手にも掲げられていますが、我が何時らを愛せしごとく、何時ら互いに愛、愛せよと。私たちが隣人を愛し、また教会を愛し、兄弟姉妹方を愛し、また世の中におられる人間を愛して生きていく、隣人を自分自身のように愛せよということをしばらくの間語ることができればと導かれています。導かれていて、主の御心であるならばそれができると思いますが、神を愛し、そして隣人を愛する、これがクリスチャンの姿だからです。しかし、隣人を愛するということを語る前に、その前にすることがある。それはその前にぜひキリストが人を愛されたお姿をきちんと紹介していくことができればと思っています。イエス様がどんなふうに人を愛され、イエス様が今今日この瞬間もどんなふうにあなたのことを愛しておられるか、そのキリストを伝え、今日はああせよこうせよというメッセージではありません。ただキリストを伝え、イエス様を紹介します。隣人を愛する前に、あるいは隣人を愛せよと語る前に、あなたを愛する主イエスキリスト、これを知りたいと思っています。イエス様はあなたを愛して、 子羊の姿になってこの地上に来られ、子羊の姿のままであなたのことを愛してくださいました。繰り返しますが、隣人を愛する前にまずこのことを知ることです。主はライオンのようなお姿でこの世界に来られたのでもなく、熊のような姿で来られたのでもなく、虎のような方としてあなたをにらみつけながら接しておられるのでもなく、主は子羊として来てくださいました。子羊は強くない、子羊は怖くない、子羊は触れる、子羊は近づける。イノシシやクマを見て驚いて逃げ出す人はいるんだと思いますが、子羊から逃げ出す人っていうのはそう多くはいないと思います。神が人となられた、その時にお生まれになったのはあなたがアクセスできない警備の厳しい宮殿の中ではなく、農民の布に包まれて、それがあなた方のための印ですから、農民の布に包まれて、そして貧しいヨセフとマリアの元を選ばれ、そして貝羽桶の中でお生まれになられ、そのおとりになった姿は、見よ、世の罪を取り除く神の子羊として来られたのであります。神の子羊と呼ばれた私たちの主イエス・キリストを紹介します。今日は優しい子羊、減り下られた子羊、あがないの子羊の三つでお話を進めていきます。一つ目は子羊の優しさです。子羊の優しさ、あなたがスーパーマンでもいいです、何かヒーローものでもいいと思います。マーベルでもいいです、何でもいい、怪獣映画でも構いません。宇宙人侵略に立ち向かうヒーローはどうですか、ね、そういう映画をじゃあ撮らなきゃいけない。でその宇宙人侵略に立ち向かうヒーローものを動物を主人公にして撮ってくれと言われて、できましたと言ってその元になる話をプロデューサーでも誰でもそこに持っていくわけです。地球を侵略する宇宙人たち、しかしもう人間には歯が立たない、地球を守れるのはもうこの一人しかいない、そしてバッとスクリーンが開き、 BGM とともに主人公であるヒーローが登場します。めえめえ、普通はそういう映画は考えないわけです。しかし神様は考えられた。神の思いは私たちの思いよりも高いことであり、私たちのどんな賢さよりも神の愚かさの方が賢いと言われているように、私たちの思いよりも高い神様をお考えを持って子羊として来てくださった。どうしてか、主は近寄れないヒーローというのは考えておられなかったわけです。マタイの福音書の11章の28節に、すべて疲れた人 重荷を負っている人は何て書いてあります？私のもとに来なさいです。私のもとに来なさいと、神の臨在へと私たちを近づけてくださるキリストです。主のおられる場所へと私たちを招いてくださるキリストです。近寄れない姿を主はおとりになりませんでした。私たちを招いてくださったのは、そして招いてくださっているのは、今週もあなたを主の臨在へと招いておられるのは、あなたを今日もキリストのおられる人生へとあなたを招いておられるのは子羊キリストです。私のもとに来なさい、私は心優しくへり下っているから、私の首輝きを追って私から学びなさいと主は言われる。そうすれば魂に平安が得られると主はおっしゃってくださる。クリスチャンいますか？クリスチャンのリーダーの方たちいますか？責任を持っておられる方々いますか？クリスチャンもクリスチャンのリーダーたちもあんまり怖く、あれあんまり強く、この世界のヒーローのようになるものではありません。結果としてそうなっちゃったんだったら止めはできないでしょうが、それではキリストにはあんまり似ていないし、キリストに学んで魂に安らぎを得ている姿とは違うことだと思います。主は、私たちの神は心を優しくへり下っておられる、そして近づくことができ、触れることができ、そばにおらせていただくことができる方です。触れ合い動物園の子羊です。触れ合い動物園にライオンいたりしないと思います。まずないと思います。主は子羊として来てくださった。ある家族がいた。お父さんと息子とお母さん、3人家族で、お母さんと息子はクリスチャンだった。それ礼拝に行く。お父さんは、お父さんも教会行こうよって言うんですが、お父さんはいや行かないと固くなに。ある日はクリスマスだった。そしてお母さんと息子はクリスマスの礼拝に行く。お父さんも行こうよって言うと、お父さんは行かない。神が人となってなんておかしいっていうことを言って、固くなに腕を組んで行かないと言い張る。もうそれならいいよって言って、お母さんと子供は教会に行き、クリスマス礼拝に出ていくと、お父さんは一人でソファに座っていると、バーンという音がして、見ると窓に白い大きな鳥がぶつかったらしいというのが分かった。そしてその窓に、窓の下で白い鳥が怪我をして倒れ込んでいる。お父さんは慌てて助けようと近づくんですが、鳥は人間の姿を見て、それもちょっと背の高いお父さんの姿を見て恐れて、動けないにもかかわらずバタついて逃げようとして、どうやっても助けられない。お父さんは何とかやってみるんですができない。それで気づくわけさ、あそうか、人間が怖いんだなということで、お父さんは何を思ったか、白いシーツを出してきて、白いシーツをかぶって鳥のふりをしてゆっくりと近づいていく。そうするとどういうことか、その鳥は逃げない。そして怪我の様子を確認し、ショック状態だった鳥を助け、やがて落ち着いた鳥はしばらくした後飛び去っていった。その時にお父さんは一つのことが稲妻のように彼を貫いて気づく。神が人となってこの世界に来られた。 本来はユダ族から出た獅子なんです。本来は力ある方、アルファでありオメガ、初めであり終わり、そして王の王、主の主である恐れ多い方。しかしそれでは私たちはこの方に近づくことができない。ペテロがその本当の姿を何度も目撃しています。彼は目で見た時もあれば、目で見ず肌で感じたこともありました。船の上で大きなこの群れる魚を網の中に入れてしまった時に、ペテロが言ったことは、主よ私から離れてください、私は罪深いって言ったわけです。あるいはペテロは目で見た時は何がありました。ペテロが見たのは変貌山があります。変貌山の山の上でイエス様のお姿がこの世の晒し屋ではとてもできないほど真っ白に輝いたお姿を見て、ペテロは何を言うべきか訳が分からなくなり、幕屋を建てますなどということを言い始めます。他に何がある。ペテロはこのイエス様の王としてのお姿、神としてのお姿を知っていたので、イエス様が自分で水を汲みに行って、そして手ぬぐいを手に取って腰に巻いてエプロンみたいにして、そしてペテロの前で膝をついてペテロの足を洗い始めた時に、主よあなたが私の足をお洗いになるのですか、あなたは生ける神の御子キリストですと告白をした。私はあなた実は知ってる、みんな子羊だと思ってるけど私は知ってる、あなたが私の足をお洗いになるのですかと言って、その後何て言いました。決して私の足をお洗いにならないでくださいと言ったわけです。イエス様の方はというと、もし私が洗わなかったらあなたは私と何の関係もないと言われ、ペテロはその後、いやもう全部洗ってくださいって言い始めるわけですけれども、ペテロは本当のお姿に気づいて、他に何があります。他に誰か気づいた人いますかね。黙示録どうですか。ヨハネはこのイエス・キリストの本当のお姿を見て、この前で死人のようになったと書かれています。他、本来は近づくことができないお姿であることに気がついた、イザヤの6章どうですか。私は御座に座しておられる主を見たって、その時にセラフィムが飛んで二つで顔を隠し、二つで飛び、二つで足を隠し、飛びながら聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つと言っている声を聞きながら、その激しい雷鳴と煙の中でイザヤは言ったことは、もう私はダメだって言った。私は唇の汚れた民の中に住み、唇の汚れたものだ、それが神を見てしまったのだからと言った。本来は私たちはほんの一歩でも近づくことができないはずの神であられるこの方に近づけるように、アクセスできるように、資格はないのに、立派な家柄でもなくても、何のお支払いもなくっても、何の霊的な修行もなくっても、賜物が十分に足りなくっても、立派さもなくっても、壊れたままでも、悔し砕かれた魂のまま、心が傷ついたままでも、破れたままでも、悲しいままでも、辛いままでも、物事がうまくいかないままでも、弱いままでも、近づけるように主は私たちの前に心優しい子羊として来てくださった。それは何のためかって言ったら、あなたに会うためです。二つ目は子羊のへりくだりです。ピリピの2章の6節から8節には、イエス様のへりくだりっていうのが書かれているところがあります。イエス様のへりくだりです。キリストは神の見姿であられるのにから始まる言葉ですよ。神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、 ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたとある。クリスチャンいますか？クリスチャン忘れたらいけない。あなたが信じている神は、神の見姿であるその姿を捨てられないとは考えず、自らを低くし己を虚しゅうして死にまで、それも木にかけられる者は皆呪われると書かれている呪いを受けて十字架の死にまで従われたお方であります。キリストはね、神の見姿であられるのにと書かれていたように、黙示録なんかも読んだり、イザヤ読んだり、いろんなところ読んだりすれば、イエス様がいかに栄光を身にまとっておられたかっていうのが分かります。この方は常に天使の賛美を受け取る、その神としての在り方を持っておられたわけです。御使いはそのために作られてますから、賛美をし続ける。聖なる主よ、聖なる主よ、そのように賛美をし続けるけれど、その栄光をイエス様がお脱ぎになったと書かれているのはこのピリピの2章です。ある神学者はこう語りました。イエス様がある時、天使たちに賛美をやめさせます。やめさせる。今まで神賛美が止まったことは天使が創造された時からなかった。もうそれが止まる。そして天使たちはざわつくんでしょうね。そしたらイエス様がおっしゃる、これから栄光を脱ぐと、そしてこれをタンスにしまっておきなさいというふうにして、イエス様がそのご自身の栄光を脱ぎになってそれをしまわせる。また後で切りますけど、どうされるんですかって言ったら、これから人間を切ると言われるわけです。着てどうされるんですかって言ったら、それから地上に行くと。そして人間たちから裏切られて、捨てられて、殺されて、十字架で死ぬ。それはどうしてですかと問う御使いたちに対して、人間たちの罪を私がしたことにして、その罰を代わりに受けるためだと言われる。どうしてですかと御使いは同じ口調で言うんでしょうね。なんでかって言ったら、御使いたちには分からないからです。贖いが、罪がないからです。救いもないからです。御使いたちにはそういうのが分からない。罪がなく許しもない、その御使いたちが分からないハテナマークを頭にいっぱい浮かべる御使いたちの前で、主はご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われたのは、罪のない方であったのに、ご自身が罪となられ、私たちの罪を負って十字架に死なれ、あなたを許すためでした。御使いたちにはさっぱりわからない。でもあなたにはわかる。私たちにはわかる。そしてバプテスマのヨハネにもわかった。バプテスマのヨハネがそれを見て、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と。私が好きなのはね、このキリストのへりくだり、子羊のへりくだり、ね、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていったんですよ。本来はここまで来いと言えるお立場であられる方です。しかしそこまでへりくだられた。主の方が歩いていかれた。あなたが愛したのではなく、神が私たちを愛し、あなたが選んだのでもなく、神があなたを選ばれた。私たちは自分から近づいていけなかったキリストに、主の方が近づいてきてくださって今日があります。今あるは主の恵みです。イエス様があなたのことを選び、イエス様があなたのことを救い、イエス様があなたのことが好きで、イエス様があなたの方へと来てくださった。これが子羊の謙遜です。神になりたがる人が多い時代です。 ともするとクリスチャンまでもが有名になりたい、権力を振るいたい、人に言うことを聞かせたい、尊敬されたい、認められたい、褒められたい、そんなふうに神になりたがることはないでしょうか。それだったら古い自分と変わってない。だってそれはアダムがやったことですもん。神になろうとしたそのアダムと何にも変わってない。神になりたがる人がいる中で神は人になられました。それもイザヤ53章2節、ひこばえのようにはいでって書かれてる。彼は主の前にひこばえのようにはいでた。砂漠の地から出た根のように彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。神としての栄光を脱ぎ自らを低くして来たのは美しき形なく慕うべき見栄えなしです。慕うべき見栄えなし。言われたことはなぜから何の良いものが出ようかです。ユダの獅子が子羊の低さまでへり下られたそのお姿を見るものです。あなたにこうしなさい、ああしなさいというメッセージではありません。ただ隣人を愛する前に神はこういうお方だとお伝えするメッセージです。ただ神があなたのためになされたことを語るメッセージです。三つ目は子羊による贖いです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネがそう言った時に、それを聞いたユダヤ人の人たち、そしてヨハネの弟子たち全員ピンときたはずです。その意味が分かったはずです。そしてそこにいた異邦人やあるいはローマ兵たちだけがポカンとしてたと思います。何のこと言ってんだ、羊じゃないぞあれはと言っていたかもしれません。しかしユダヤ人には分かる。罪を取り除くというキーワードと子羊というキーワードは重ねればその意味が分かるわけです。言ったことは、この人は見よ、この人は身代わりの生贄だと言ったわけです。旧約聖書に出エジプト記という書がありますが、その書の中に過ぎ越しという記事が出てきます。英語ではパスオーバーです。でその過ぎ越しが書かれている。皆さんね、過ぎ越しって言いますけど、義というのは通り過ごさないということです。正義というのは見過ごさないということです。正義というのは過ぎ越さないということです。神は義なるお方です。正しい裁きがなされなければならないその場所で見て見ぬふりをする人がいたり、あるいは何かしら配慮をして忖度をして正しい裁きを見過ごすことがあったら、皆さんの心の中ではああっていうがっかりしかないんじゃないですか。神は義なるお方です。見過ごすことはなされません。しかしそれは私たちにも向けられている義と裁きです。そしてその裁き、見過ごしたら不正になる。神様は不正なる方ではありません。義なるお方ですから、神様は必ず死を通して裁きをもたらすことになっている。そうしますと、自分の惨めさを知っている私たちや自分の汚れを知っている私たち、自分の過去がある私たちは、ああ裁きは免除されることはないのかと、そんなふうにがっかりするわけです。ああこの道は裁きに向かっているのかと思って怯えて夜中に起きたりするわけです。しかし神様は皆さん脱出の経路を用意してくださり、逃れの道、許される脱出の出口をあなたのために用意し、よく聞いててください。クリスチャン、あなたはもう出た、あなたはもう脱出したんです。できた。 そしてはっきり言いますが、あなたは裁きから免れたわけです。あなたに待っているのは無罪放免です。有罪判決はあなたには絶対に下りません。なぜならあなたの代わりに有罪判決を受けた方がおられるからです。その脱出の道を出エジプト記ではこういうふうに用意しました。その過ぎ越しの夜、その日は裁きが訪れる夜でした。神様はイスラエルの民にこう言われます。あなた方は傷のない羊の血を家のドアのその両方の柱門柱とその上のつなぐ鴨居のところに塗って扉の枠を赤くしときなさいというわけです。そしてその家の中にとどまるなら、その家の中にいる人には決して裁きが届かない、死と裁きから必ず免れると主は言われ、約束するっていうことです。神様が大丈夫だ、絶対にその家には裁きは訪れない、約束すると言われた。その神様の約束を、そんなバカな、うちは塗らんぞということではなくて、それを聞いて、神の約束を聞いて信じた人々が救われました。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。信仰によって彼らは救われて行きました。その約束のすごいところは、誰が中にいるかで過ぎ越したんじゃないということです。その中にいる人たちが過去どれだけ薄い罪だけ犯してきたから許すって言われたんじゃないということです。その嬉しい救いのお知らせを聞いて、その血の門の内側に入ってとどまるなら、その血を見て過ぎ越して裁きに合わせないといった約束を信じたことで救われたということです。門の中には、その扉の中にはいろんな過去を持った人がいたと思います。でもかつてどんなことをしたかは問わない。神の恵みがそこにあった。なぜなら神は過去を見て過ぎ越したのではなく、血を見て過ぎ越したからです。そしてこの旧約聖書の出エジプト記の血は、今現在私たちのうちに起きている出来事の雛形です。それなぜか、何かというと、2000年前に神様が人となられ、イエス・キリストとしてこの世界に来てくださった。この方をバプテスマのヨハネは見て、そして見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと見抜いた。そしてそう予言した。そしてこのイエス様は罪がないのに十字架にかけられ、十字架の木を真っ赤に染めて死なれた。そして三日目にこの神様の力でよみがえって天と呼ばれる場所に入られた。その傷のない羊のように、罪のないイエス様がその血を流して十字架の上で死なれた。それによって私たちの裁きは、皆さん、私たちを過ぎ越してイエス様の上に乗せられたということです。そしてイエス様が代わりに受けられ、私たちは完全に許された。神様はどんなに汚れていても、信じるあなたを必ず救うという約束、救いの契約を結んでくれたのであります。私たちがどんなにダメでも、どんなに汚れていても、どんなに罪深くても、大丈夫、約束する、そう言ってくださり、主は私たちを、主のもとに来る者を主は決してお捨てにならない、ヨハネの6章37節かな、約束してくださった御言葉の通り、主は私たちを決してお捨てにならないのであります。本来はあなたの罪のためにあなたが死ななければならない、あなたが第二の死を迎えて火の池に投げ込まらなければならないところ、あなたあなたって言いますが、私も一緒です。本来は私も火の池に投げ込まれなければならないところ、しかしこの罪のために御子イエス・キリストは子羊となられて、そして子羊はほふられて生贄として捧げられていった。私が最後の生贄だと、永遠の生贄だと、神ご自身が人となられ、ご自分をあなたのために身代わりに捧げ十字架に死なれた。そんなことでいいんですかって御使いは叫んだと思いますね。そんなおかしいですよ、いいんですかそんなことして、って 御使は叫んだかもしれない。でもイエス様のお気持ちはこうです。もうあなたの罪を許せるんだったら、あなたの汚れを消せるんだったら、あなたの裁きを取り消すことができるんだったらそれでいい。あなたの悲しみを消せるんだったら、あなたの夜中に起きる恐怖を消せるんだったらそれでいい。私は喜んで世の罪を取り除く子羊になろうと、主はそのように御心を実現させてくださったのであります。主はそんなふうに考えておられる。乾く子羊になってもいい、空腹を覚える子羊になってもいい、十字架のように私は乾くって言った乾く子羊になってもいい、サマリアの井戸のそばで水をくださいと自分が作った水を飲ませてほしいと頼む子羊になってもいいと、イエス様は思われた。あなたのことを許せるんだったら、打たれてもいいし、罵られてもいいし、恥をかかされてもいいし、誤解されてもいいし、馬鹿にされてもいいし、苦しめられてもいいし、殺されてもいい。それも自分が作った人間たちに。ある神学者は言います。キリストは孤独の本当の意味を知っていたって。友達が一番必要な時に友達が全員逃げたからだと。数日前にあんなに多かったフォロワーが突然ゼロになったと。それでもいい、子羊でいい、あなたを救えるんだったら。キリストは子羊になられ、十字架の上であなたのことを考えておられました。兄弟姉妹、あなたにこうしなさい、ああしなさいというメッセージではありません。あなたが信じている神がどういうお方かをお伝えするメッセージです。ただ神があなたのためになされたことを語るメッセージです。隣人を愛する、その前に神を知ることです。これが神です。これが神のキリスト、神の子羊、この方があなたの神です。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。心優しくへり下っておられる私たちの主イエスキリストなる神様、あなたを信じてあなたを神とできたこの身の幸いを覚えます。幸せ者です。幸福な人です。幸いな人です。嬉しい人です。喜んでいい人ですし、喜ぶ理由が今もあります。お金を失っても、何かを盗まれても、傷つけられても、喜ぶ理由を私たちは失いません。神が私たちを愛し、子羊となって、今もこれからもいつまでも傷ついたほふられたその姿のままで私たちと共にいてくださいますから、傷つかれた子羊イエスキリストよ、その手の傷跡と脇腹の傷を覚えます。主よ、私たちの罪のために傷ついてくださったご愛を覚え感謝をします。キリストよ、これからも私たちはあなたを信じたいと思います。そしてキリストよ、これからもあなたを愛して生きていきたいと思います。私たちをキリスト者と呼んでください。私たちをクリスチャンと呼ばせてください。あなたの皆に救われるべき名はこの他に与えられていない、この名は全ての名に勝る名、イエス様、あなたの皆を心から誇りに思い、プライドを持ってイエスキリストを信じるクリスチャンとして歩むことを許してください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。